アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきます。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょう。おはようございます。
おはようございま す。佐賀県佐賀2024競技運営チームの野口隆と申します。
同じく佐賀2024企画広報チームの中島修一と申します。
はい、野口さん、中島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は佐賀2024国スポ全勝スポの話題ですね。
はい、今日は4月21日日曜日から始まりました佐賀2024国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツの参加者募集についてお話ししたいと思います。
はい、佐賀の小部屋では何度もお話しいただきましたが、まずはおさらいも兼ねて改めて佐賀2024についてご紹介いただけますか。
はい、今年の秋、佐賀県で日本最大級のスポーツの祭典、国民スポーツ大会全国障害者スポーツ大会が開催されます。国スポ全勝スポの2つを合わせて佐賀2024という愛称で呼んでいます。佐賀2024は今まで国体の愛称で親しまれてきた国民体育大会が国民スポーツ大会に名称を変える最初の大会です。佐賀県内20すべての市町で全95競技が開催されます。佐賀2024はトップアスリートのためだけの大会ではなく、我々のような一般の方も関わることができます。この度誰でも気軽に参加できる国スポプログラムとしてデモンストレーションスポーツをご紹介いたします。
はい、デモンストレーションスポーツという耳慣れない言葉が出てきましたが、これはどういうプログラムなんでしょうか。
はい、デモンストレーションスポーツは子どもからお年寄りまで誰もが参加できる国スポのプログラムです。4月21日に吉野ヶ里町と大町町で開催された競技を皮切りに、10月13日まで県内15の市や町で全28競技が開催されます。
おお、28競技もあるんですね。具体的にはどんな競技があるんでしょうか。
はい、4月29日に有田町で開催される皿かぶり競争をご紹介します。
はい、
皿かぶり競争は素焼きのお皿を頭に乗せ落とさないようにしながらゴールを目指すレースです。焼き物の町有田町ならではの競技です。
うん、
お皿を地面に落としてしまうとアウトですので、スピードを取るかそれとも慎重に進むかドキドキしながら誰でも楽しむことができます。
はい、
その他にもユニカール、スカットボールなど多くの人が初めて聞く名前の競技があったり、また木山町の木山の斜面を滑走する草スキーや唐津市七山の川を登っていく滝登りなど地域の自然と触れ合う競技もあります。
うん、
全28競技の紹介や申し込み方法をまとめたデモンストレーションスポーツ参加申し込みガイドという冊子を佐賀2024のホームページで公開しているほか、県有施設、市町役場、図書館、公民館などの公共機関でも配布しておりますので、どんな競技があるかチェックしていただけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。この皿かぶり競争はみんなバランスを取るのに一生懸命苦戦しそうですね。
そうですね。
うん、意外とこうゴール地点で、ね、順位が変わったりなんていう接戦も期待できそうです。お申し込みガイドを見ているんですけれども、初めて聞く競技名もたくさんあります。こちらちょっとね、あの名前聞いただけではわからない競技というのもいくつかあったので聞いてみたいと思いますが、アジャタというのは何ですか。
はい、外国の言葉のように聞こえるんですけれども、
はい、
オールジャパン玉入れアソシエーションの頭文字を取ってアジャタなんです。
玉入れの他なんですね。
はい、皆さんが運動会で体験したことのある玉入れを競技にしたものです。
はい、こちらは100個のボールをカゴに入れるまでの時間を競う。
はい、そうです。
うん、結構皆さんね、やったことあるからこそ一生懸命入れようとして盛り上がりそうですね。
そうですね。
うん、他にも、これどういうふうにやるのかなっ ていうね、疑問とは違うんですけど、もしかしたら私結構強いんじゃないかなと思ったのが、スポーツウェルネス吹き矢。これはもうまさに吹き矢を競技にしてるんですよね。
そうですね、腹式呼吸で、をやりながら5メートルから10メートル離れた的をめがけて勢いよく矢を吹き出す吹き矢になっております。
おこれも皆さん吹き矢はね誰でもこう参加しやすいんじゃないかなと思いますけど、私ヨガなんかで腹式呼吸練習しているので結構いいところいけるんじゃないかなって思いました。逆にお二人が体験してみて面白かった競技ってありますか？
私はスポーツチャンバラを体験しました。柔らかい剣状の棒状のもので盾を持ってこうお互い交互にこう、はい、チャンバラをするという
戦いですね。
はい、子供と一緒に楽しむことができました。
そうですか。中島さんはスポーツチャンバラ経験者でした。代わって野口さんは体験したことのある競技ありますか？
はい、ラダーゲッターという競技を体験しました。
こちらはどんな競技なんでしょうか？
ラダーゲッターは紐でつながっている2個のボールをラダーはしごに向かって投げ、ボールがラダーに引っかかると得点となる競技です。
へえ、意外と苦戦しそうですね。
そうですね、ボールがなかなかうまくかからないんですけれども、うまくかかった時の快感というのは他にないものがあります。
おー、なるほど。競技もねたくさんあるので、皆さんどんな競技に参加してみたいと思われるんでしょうか？ちなみに人気の競技ってあったりするんですか？
はい、唐津市の滝登りです。川を登りながらびしょ濡れになって参加する滝登りは毎年県外から多くの方が参加する競技となっております。
わあ、結構ハードな競技が人気なんですね。
そうですね。
はい、楽しみにされている方もたくさんいることでしょう。では実際に参加したい場合はどのように申し込んだらいいんでしょうか？
はい、佐賀2024のホームページから各競技の参加申し込み書を入手することができます。またデモンストレーションスポーツ参加申し込みガイドの二次元バーコードからもホームページにアクセスすることができます。
はい、
申し込み書に必要事項を記入し各競技の申し込み先へご提出ください。先着順や抽選で参加者が決定します。競技によっては参加料がある競技もあります。申し込み期間も競技ごとに異なりますので、ホームページやガイドをご確認ください。その他の詳細はホームページやガイドに掲載している各競技の問い合わせ先にご確認ください。
はい、わかりました。佐賀の小部屋の番組ブログにもリンクを貼る予定ですので、ぜひチェックしてください。それでは最後に一言、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
佐賀2024に皆さん自身が参加できるチャンスです。デモンストレーションスポーツで一緒にスポーツを楽しみましょう。
国体から国スポに変わる最初の大会、みんなが楽しめる大会です。ぜひご参加ください。
皆さんのご参加を
お待ちしております。
はい、ぴったり、ありがとうございます。ということで野口さんと中島さん、お話たっぷり聞かせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょう。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。
佐賀の小部屋。